君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
この春教授人生のゴールを迎える皆さん全員が30運年大学で教えてきた先生とは限りません。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は研究所の研究者から義歌大教授になって10年、この春豊橋で定年を迎えられます義歌大情報メディア基盤センター伊佐原仁教授に聞きます。
先生は自然言語処理の研究をもうずっとしてらっしゃる。
そうですね、大学を出てからもう40年以上やってることになります。
自然言語処理っていう言葉を僕らちょっとあまり触れてない言葉なんですけど、どういうことなんですか？
自然言語っていうのは私たちが普通に喋ってる言葉のことを言います。それはコンピューターの世界では言語っていうとプログラミング言語みたいなことを言うために、はい、私たちの普通の日本語とか英語みたいなのを自然言語っていうと、うん、でそれをコンピューターに処理させるっていうのが自然言語処理です、
うん、
で具体的には例えば機械翻訳、今皆さん Google とか Microsoft の機械翻訳システムがインターネット上で使えて日本語が英語になるとか、はい、英語が日本語になるとかありますけれど、うん、ああいったものを研究している、そういう分野になります。
あ、別にコンピューターとお話をしようっていうことっていうよりも、その外国語に翻訳する仕組みっていうことですか？
それはどちらもあります。私たちのところでも今介護ロボットに喋らせようと、
うん、
病院の中をロボットが動き回って、うん、そのロボットがおばあさんに話しかけるっていう、そういったロボットも作ろうとしています、
うん、
ですからその対話も含めておよそ人間が言葉を使うっていうことを取り扱う全てを対象にした分野ということになります。
最近スマートフォンでもね、僕らが話しかけると何か答えてくれたりとか、ええ、そういったことっていうのはありますけれども、あれもそうなんですか？
そうですね、それこそ私たちの喋っていることを文字に書き起こして、うん、それをこれは主語だ、これは目的語だってことを解釈して、うん、そしてインターネットに似た情報があるかどうかを調べに行くっていうのも私たちの分野の一部ということになります。
うん、あれってどれぐらい人間と同じように会話してるんですかね？
会話評価するのが難しいですけれど、うん、翻訳であれば普通の人間が普通に翻訳するよりはよっぽどコンピューターの方がうまいっていうふうに言われるようです。
ちゃんと意味分かって答えを出してくれてるわけですか？
それは実は難しく話で、
うん、
今の人工知能っていうのは基本的には実例をたくさん集めて、そこからコンピューターが自動的に学ぶっていうことをしています、
うん、
で翻訳も一つの文がこの文は英語だったらこうなるよっていうようなことを山のように集めて、
うん、
それを学んでコンピューターは翻訳してるんです、
うん、
ですからこの一つの文がこの一つの英語になる確率が高いって思うだけで、
うん、
文脈を使うとか人間みたいに常識を使うってことはまだまだできないです。
でも先生、学生時代からずっとこの分野の自然言語処理の研究をしてらっしゃったっていうことで、
はい、
ラジオでお見せできなくて残念なんですが、伊佐原先生見た目はお若いんですよ。
ありがとうございます。
見た目はすごく若々しいんです。なんかスポーツかなんかやってらっしゃる？
いや、全くやってないです。
それなのにその輝きですか？
いや、そんなスポーツとかしたら体に悪いんじゃないでしょうか。
そんなことはないですけれども、それでずっとっていうんですけれども、先生この度今年度で一区切り、
はい、
退官されるということでしてね。
そうですね、
そういうお年になられたんですね。
そうです、普通の定年退職の年齢です。
というと学生時代からっていうとざっくり何年ぐらいずっとやってらっしゃる？
そうですね、大学の後半からですからもう45年間ずっと自然言語処理ばっかりやってます。
45年前の自然言語処理のテクノロジーと2020年のテクノロジーはもう全然違うでしょうね。
全然違います。その頃はまだ新聞とかも今みたいに全部オンラインで作るっていうことじゃなかったですから、
はい、
データを手に入れるということも難しくて、うん、人間が文章をいくつか、ま、本を見てあこんな風に言葉ってできてるんだっていうのを規則を一つ入れていくっていうそんなことをしてました。でも今はもう例えば新聞記事は全部オンラインになってますから、うん、40年分の新聞記事を読み込んで機械が自動的に学習するっていうそういうふうな世の中になってきましたから、はい、全くやり方が変わってきています。
あ、研究のやり方がもう全然違う。
そうですね。
じゃあ昔は一つのことをやるのにも随分時間がかかった。
そうです。その準備することが大変でした。今いろんなツールができてますから、うん、我々が1年かかったことがもう学生が1週間ぐらいでやってしまうみたいなことも可能になってます。
その自然言語処理こういうふうにしたら翻訳できたり機械と会話できたりするんだろうなっていうアプローチの仕方っていうのは変わってないんですか？
いや昔はその私たちが英語を学ぶように文法や辞書を覚えさせるってことをしたんですが、うん、今はもうそのたくさんの日本語とそれを訳したたくさんの英語とそれをコンピューターに入れて比較させてで自分で学習させるっていうふうにやってますから、うん、昔だったらこの文法規則があるからこうなったんだなって分かったんですが、うん、今大きなブラックボックスの中で何か入ったら何か出てくるっていうような形で、うん、実は何をしてるかよく分からない、うん、まあ、もちろん私たちも喋ってる時に何をしてるかよく頭の中で何してるか分からないですから、
まあそうですね、
一緒といえば一緒なんですが、うん、研究としてはすごくスタイルが変わってきました。
ブラックボックス的にコンピューターがどんどん言語を覚えてるっていうことですか？
そうです。
その方法を使って翻訳とかもさせている？
そうです。つまり日本語を入れてあるそのニューラルネットっていうんですけれど、うん、そのブラックボックスに入るとある出力が出てくると、
うん、
でこの出力ができるだけ正しくなるように、まあ、チューニングをかけるんですが、うん、そして出来上がったものであとひたすら翻訳を続けていくということでその時に中でどんなことが起こっているかっていうのはわからないです、
うん、
だからある文が公約されているのは都合悪いからちょっとだけ変えたいっていうようなことがなかなかうまくいかないっていうそういう欠点も現れてきてます。
うん、僕たちが学生時代に苦手な英語の授業で文法と単語の意味だけ一生懸命詰め込んでなんとかへんてこな英文を作ったのが昔 の, 自然言語処理で今コンピューターがやってるブラックボックス方式っていうのは本当に英語圏に生まれた赤ちゃんがよくわからないけれどもだんだん英語をネイティブで覚えていってるようなそんなイメージですかね？
まさにそんなイメージになります。ただその分野の知識とかを持っていないので、うん、ものすごく流暢だけれど間違ってるっていう可能性はあるわけです、
うん、そうですよね。ブラックボックスですから間違って覚えちゃうこともあるわけですよね。
そうです。だから正しい代役を入れないと間違えた代役を入れたらコンピューターはそれを信じて間違えた役を作ってしまいます、
うん、あいつの英語は変だなって言われるやつになってしまうわけですね。
そうです、
はあ、そんな風に今コンピューターの自然言語処理っていうのは研究が進んでいる
そうです
っていうことなんですね、はい、ただ今先生がちょっと問題もあるっておっしゃいましたね。
例えばその背景知識とか常識とかへのを使わないっていうことが一つあります、うん、日本語の場合特に文脈がないとよくわからないですね。主語がよく省略されるみたいなことがありますから、うん、コンピューターは1個の文を見て1個の文に訳しますから、
うん、
元の文に主語がなかったらそれを見つけるっていうことはできなくて、
うん、
まあ、確率的には一番私っていうのが多いだろうなとか思って私って言っちゃいますのでそこら辺が一つの問題です。
一個一個の文章で処理していくわけなんですね。
そうです。だから文の流れっていうのを見ないですから、
うん、
前の文で私って言ったから次も私だろうみたいなことは考えてくれないっていうのが一つの欠点です、
はい、
からもう一つは今のコンピューターものすごく性能がいいんですけれど、うん、それでもこういう人工知能型の機械翻訳をやるためにやっぱりパワー不足であんまりたくさんの単語を取り扱えないってことがあります。もちろん1万とかじゃなくてもっとたくさん扱えますけれど、
うん、
限界があってそうするとどういうことが起こるかというと地名とかであんまりたくさん出てこないような地名は、うん、うまく訳せないっていうようなことが起こってきます。
あ、そんなの僕らもそうですけどね。
そうです。ただこれビジネスとか実社会で使うと、例えば豊橋市のウェブページを翻訳していて、市長さんの名前を間違えたらちょっと困りますよね。
そうですね。
そういった意味でビジネスで使うときには大きな問題になります、うん、まさに我々は今そこを解決しようと思っていろいろ研究をしています、
うん、そう、固有名詞が出てきたところの翻訳っていうのはコンピューターは一体どういうふうに判断してるのかなっていうのは僕らも翻訳アプリ使ってて思いますね。
基本的にはそのあるところに現れた単語がこういう人の名前だとか会社の名前だとかっていうのを見つけるっていう技術は自然言語処理の技術の中にありますから、うん、そこであこれは人の名前だろうなと思って、うん、そしてそれをうまく翻訳するっていうふうなそんなふうな操作をします。
なるほど。ちゃんとそういったことが分かるようにプログラミングされてるわけなんですね。
そうです。
じゃあもうほとんど今の方向でとっても素敵な自然言語処理してくれる翻訳ができるコンピューターになってくれそうですね。
だんだん進んでいってここ数年ですごく性能が上がったようにあとまた数年経てばかなり完璧なものができていくんだろうと思います。
じゃあ先ほどおっしゃったようにその前後の文脈を取るっていうことができればっていうことですね。
そうですね。今の私たち の機械翻訳の分野の一番の研究のトピックはそういう文脈を翻訳するドキュメントトランスレーションとか言うんですけれど、うん、そういう分野の研究が一番盛んに行われています。
先生も
私たちもそういうものをやっているところです。
今先生がこういうふうにやったらいいんじゃないかっていうようなやり方はあるんですか？
そうですね。私たちは今すぐにやろうとしているのは、先ほど の豊橋市の翻訳とかもありますけれど、そういう自治体とかの文章を翻訳するというようなことを考えてまして、そのためにはやっぱり固有名詞というものがものすごく多くなってくると、でそこをうまく取り扱うために、基本的には先ほど言ったようにこれがこういう地名だと思ってうまく訳すようなことですけれど、そこの部分を処理するシステムというのを今作ろうとしています。また作って実証しているところです。
うまくいってます？
通常の例えばGoogle や Microsoft のそのシステムをそのまま使うのと比べるとかなりうまく翻訳できるようになりました。
なるほど。じゃあ近いうちに僕らもその恩恵を受けるような時代になってくれそうですね。
そうですね。ぜひそうなるように私たちも努力しているところです。
はい。最先端の研究が行われております。はい。そんな伊佐原先生ですけれども豊橋の技科大にいらっしゃってはじゃあどれぐらいなんですか？
10年ちょっとになりますね。
10年ちょっと、
はい。
それなりの期間ではありますけれども先生の長い長い40年の研究者人生に比べると10年は短いですね。
そうですね。私はもともと大学を出てからはずっと国立の研究所の研究者として長いことをやっていましたので、大学の先生としては、10年しかキャリアがないということになります。
もともとは先生じゃないんですね。
そうですね。研究者ですね。
先生になって10年。
そうです。
やっぱり研究者とこう技科大とはいえ先生っていうのは違うもんですか？お仕事は。
そうですね。もちろん学生が来るという意味では違いますし、今までだと自分の下にいるのは若手とはいえ研究者ですけれど、こちらでは学生さんということで、チームの感じがだいぶ違いますね。
やっぱり最初先生になった時には大変でした？
そうですね。でも割と技科大の学生さんは真面目だし、プログラムとかいろんな能力がありますから、そんなに驚くようなことはなかったです。
もう学生のうちから研究者の香りのする人たち。
そうですね。また私の前の職のグループに技科大の卒業生の人が来たりしてましたから、そういう意味でも技科大というイメージはありました。
そうなんですか。先生ご自身は技科大の卒業生ではない？
ではないです。普通の4年生の大学を卒業しています。
それで国立の研究所でその時もずっと自然言語処理の
研究
してらっしゃって、で豊橋にいらっしゃって、研究所は関東ですか関西ですか？
大学を出て最初に勤めたのは茨城県のつくば市にある今でいう経産省の、産業技術総合研究所産総研というところに勤めました。
関東ですね。
そうです。でその後今度は当時郵政省今は総務省系ですけれど、通信総合研究所というのがあって関西の方に移りました。で今その後豊橋に来たということになります。
一番おそらく 田舎に来たと思うんですけれども、
いや筑波もかなりいい勝負だと思います。
あ、そうですか。なんか筑波の学園都市みたいなところっていうとおしゃれな香りが僕らはするんですけれども、どっこいどっこいなんですか。
え、あのものすごく当時は田舎のところでしたね、うん、
あの関西は街中で、
いや関西も京阪奈の学園都市というところだったので、うん、こちらもあの決して都会ではないです。
あ、そうなんですか。じゃあ豊橋に来ても寂しいなっていう感じではなかったです。
あの普通の意味で人間が住んでる町としては一番豊橋が大きいかもしれません。
あ、そうなんですか。ああ、よかったです、はい。皆さんね、あの豊橋にいらっしゃると寂しいんじゃないかなって地元の我々は心配をしてたんですけれども、そんなことはないんですね。
一番生活しやすいような気がします。
結構じゃあ研究所っていうのはちょっとこう都心からは離れたところにあるもんなんですかね。
そうですね、あの最寄りの鉄道の駅からバスで30分とかかかりますから、ああそういう意味では理科大も全然違和感がないです。
そうなんですね。あの文化的にはどうでした。なんかこう、あ、変わったところだなとか、いやいや全然普通だなとか。
どうでしょう、そんなにはあの特別に変わったというイメージはなかったですが、うん、あの食べ物が美味しいなというのはすごく思いました。
あ、ありがとうございます。
生活しやすいなってものすごく思ってます。
食べ物っていうのは具体的になんかこの辺で好きな食べ物とかあります。
あの野菜がキャベツとか、うんうん、あのそういったものがちょっとしたものでもすごくこう甘くて美味しいっていう気がしますね。
特にもう義科大の周りはキャベツ畑がいっぱいですからね。
そうですね、
もう新鮮さではもう比べられないと思いますけれども、なるほど。じゃあ豊橋はまあ先生にとっては割とキャベツの街な感じですね。
そうですね、イメージとしてはキャベツっていうのはものすごく大きいですね、うん。
で、豊橋で10年、義科大でつまり10年ということですけれども、はい、義科大でじゃあもう先生の研究の総仕上げという感じになったわけですか。
そうですね、ただまだ今からもしばらくはこの機械翻訳の研究を続けていこうと思ってます。
お、体感はされますけれどもまだ残ってくださるんですか。
そうですね、あの今のところそのつもりでもうしばらく豊橋にいようと思ってます、うん。
じゃあ先生ではなくなるわけですよね。講義とかはもうしなくていいっていうとなんですけれども、
あ、そういう意味ではあの定年を過ぎると、うん、再雇用されると授業の負担はなくなって、うん、研究三昧の生活が送れるだろうなと思ってます。
素晴らしいじゃないですか。
そうですね、
学生には申し訳ないですけど、
学生には申し訳ないですが最後の学生が今あの卒業していきますから、うん、これからは自分にのことをやっていけばいいということになります
ね。でも手伝ってくれる人はいなくなりませんか、学生がいないと。
そうですね、ただあの一緒にやってるあの特任の准教授とか、うん、そういうのがいますから、うん、まあ、あのスタッフとしてはやっていけるというふうに思ってます。
へえ、じゃあちょっとこういろいろ今まで僕は大学の先生やったことがないのでわからないですけれども、テストの面倒を見たりとか、クラブ活動の顧問やってみたりとか、そういったことから解放されて研究のスピードがちょっとアップするんじゃないですか。
そうですね、ぜひそうなってほしいなと思ってます
ね。と今日お話を伺いました。あの完璧な自然言語処理も本当に近いうちに実現しそうですね。
ええ、ぜひ期待してください。
あの、まあ、翻訳ももちろんですけれども、コンピューターとの日本語での会話っていうのももっとスムーズになる。
そうですね、
今スマートフォンにね、あのちょっと凝ったことを言うと、そんなこと分かりませんって簡単に言われてしまう、あのストレスがなくなりそうですね。
そうです。でもこう臨機応変にインタビューしていただくみたいなシステムっていうのはなかなか難しいんじゃないでしょうか。
いや頑張ってくださいよ。ね、先生みたいな反応はできなくても、ね、友達と連れとこうバカ話してるぐらいのコンピューターはもう先生にかかったら。
そうですね、あの最初の頃に少しあの介護ロボットみたいな話をしましたけれど、うん、まさにそのあの介護されている方の暇つぶしになるようなそういうロボットを作りたいなっていうふうに思ってます。
ああ、そんな別にこうアカデミックな会話じゃなくても、
ええ、
普段のこうコミュニケーションができる、ええ、
そうですね、うちの息子なかなか見合いに来てくれないのよって言った愚痴に対して、うん、うまく答えてくれるようなそんなロボットができると非常にいいんじゃないかなと思ってます。
それは先生の片手間ではなくて割とメインのところに来るような研究なんですか。
そうです、あの今回あの、まあ、4月以降の研究テーマのうちの半分ぐらいはそういうことをやろうとしているテーマになります。
へー、 そういったことっていうのはお遊び的なところなのかなと思ったんですけれども、じゃあやりがいはあるわけなんですね、そこの分野っていうの
は。そうですね、実はその人間が心の中でどんなことを思っているかってことを考えながら、そしてうまく反応すると、うん、相手にこう寄り添った形で反応するような対応を実現するってことですから、うん、ものすごく人間の本質に近いところで、私たちの研究のしがいのある分野だと思ってます。
でもそれこそ文脈を取って答えていかないといけない能力が要求されますよね。
そうです。で、毎回同じことをおばあさんおっしゃるかもしれませんけれど、その度に違うことを言うとか、たまには違うことを言うとか、いろいろしないとうまく対話って人間との対話っていうのができないと思いますから、そこら辺をどうやっていくかっていうのが大きな研究テーマです。
おじいさんおばあさんというジェネレーションが違う人たちと話すのは僕らもちょっとハードルが高いですけれども、それをクリアしていくわけですね。
そうですね、
はい、わかりました。ぜひ素敵なロボットを作っていただきたいなと思いますね。僕らはもうあとちょっとでおじいさんおばあさんになると思いますんで僕らがおじいさんおばあさんになる頃にはそういうロボットがきっと伊佐原先生のおかげで存在するんじゃないかなと思います。はい、じゃあ先生は一旦退官という形ですけれども、まだまだ研究は続けてくださる。もったいないですもんね、
いやそれは分かりませんが、続けさせていただきます。
頑張っていただきたいなと思います。先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました伊佐原先生の業界用語は、
ニューラル機械翻訳。ニューラル機械翻訳というのは、数年前から新しく出た機械翻訳の手法で、それまでの単語を単語に置き換えるという手法から文を文を置き換えるという手法に大きな変換を遂げました。現在では機械翻訳といえば全てニューラル機械翻訳という感じで、学会での研究発表などももうニューラル機械翻訳でなければ翻訳の研究ではないといったような世の中になってきています。
先生って何の先生だと思います？次週3月14日の天白の城は、英語の先生でアドバイザー先生でハラスメント相談員、ご専門は手話という深くて広い先生、義科大総合教育員加藤美穂子先生が退官されますので伺います。お楽しみに。